11節第2コリント3章の1節から11節を新改訳聖書でお読みいたします。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく、人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。私たちはキリストによって神の御前で、こういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そしてかつて栄光を受けた者は、この場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべき者にも栄光があったのなら、永続する者にはなおさら栄光があるはずです。
皆様は今日までいろいろなところで生活をしてこられて、いかがでしょうか。推薦状みたいなものを書いていただきたいとか、あるいは書いてもらいたいとか、そういうふうな状況に出くわしたことはあるでしょうか。多分学校に入る時とかですね、就職の時とか、どこかに何かメンバーになりたいとか、いろんな時に推薦お願いしますっていうことを言われたことがあると思います。あるいはお願いしたことをあると思うんです。推薦状、これはどういう時に必要なんでしょうかね。まあ普通はよく知らない時じゃないかと思うんです。あるいは場合によってはちょっと疑われている時とかですね、とか思われている時などかもしれませんね。私たちはよく知られてないという状況とか、どんな人なのってこう疑われるとまでいかなくても、変に思われているような時というのはあると思います。その仲間に入っていったり、する時にやっぱり誰か推薦してくれれば安心だっていうのがあると思うんですよね。実際聖書の中でもたくさん推薦ということが出ていると思います。例えばパウロはたくさんの人たちを推薦しています。若い伝道者たちを教会に推薦したり、いろんなクリスチャンたちをあなた方に推薦します、名前がずっと羅列している、されている、そういうところもあります。パウロ自身もいろんな人に推薦されようとしたと思います。エルサレムの教会に行って自分のことを推薦してもらおうと思うこともあったでしょうし、またいろんな人々からの推薦を受けて、そしてキリスト教会に入っていったということも言えます。推薦というのは私たちの人間の社会あるいは組織というものを考えたときに、まあ必要不可欠なところがあると思います。キリストのお弟子たちもイエス様から推薦されたい、まあ 推薦という言葉まではふさわしいかどうか分かりませんけれどもね、でも信頼されている、愛されている、大丈夫だと言ってもらいたい、こういうようなことでですね、教会の中においてもイエス様からでもそういう推薦ということがあったと思います。パウロはコリントの教会で一生懸命働いてきた。そしてコリントの教会の人々の信頼を勝ち得ていたかった。でも今この時はコリントの教会の人たちはパウロに対していささかの疑いを持っている。しっくりいかない、推薦できないと思っている。むしろ誰か他の人から推薦状を必要としているかのように、パウロはずっと働いてきて知られているんですが、むしろ疑われていて、大丈夫ですよパウロ先生は確かな人物ですからと、こう言ってもらいたい状況に置かれていたっていうことですね。これはクリスチャンとしてはちょっと情けないというか残念だと思います。働き人としてはですね、自分がこれまで働いてきた人々に対して他の人から推薦してもらわないと信頼されていかないなどという状況が起こればですね、一体何だったんだろうかと思うと思います。実際パウロはですね、そういう気持ちでした。コリントの教会のために教会を作ったのもパウロでしたし、育ててきたのもパウロです。いろんな問題の時にアドバイスしてですね、パウロこそ信頼されていい、そういう関係であったにもかかわらず疑われている。だからパウロは3章の一節でこういう言葉を言ってるんですね。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。自分を推薦してくれるとか、自分が書く推薦状っていうのを必要とする関係、そういう仲だろうか。そんなことはない。私たちはあなた方とはもう本当によく知り合って、心を分かち合って、互いが互いを推薦し合える仲じゃないだろうか。だから続いて彼はこう言うんですね。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているのです。あなた方は私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、罪によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板ではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。コリントの教会の皆さん、あなた方こそ私の推薦状だとこう言うんです。私を推薦してくれる者、それが誰であれ、誰に対してであれ、あなた方こそ私の推薦状じゃないかとこう言ったんですね。私はこのことはとってもクリスチャンにとって、あるいは働き人にとって意味深い言葉ではないかと思います。誰かに推薦してもらいたい、でその推薦は自分の働いてきた、関わってきた人々が自分の推薦状だと言えるんだ、言わなきゃならないんだ、いやそれ以外の推薦状って実はないんだということです。私は先日ある進学校の先生とお話ししていました。やっぱり進学校が、自分たちの進学校が日本の教会で社会でも認められたいと思っている。で今一生懸命カリキュラムを考えてですね、そしてレベルを上げて試験も難しくして、そしてですね、なかなか入れないように、卒業できないように頑張ってるんですって言われたんですね。 で、私はそれを聞きながらこの選挙の準備をしてたもんですからですね、ちょっとそれは違うんじゃないか、いつもだったらそうですか、最近難しくなったって噂聞いてますとかですね、まあそういうふうに、言うんだけど、なんかちょっとね、校長先生に当たる方ですので、教務主任かな、ちょっとそれは違うんじゃないでしょうかって。先生、学校を推薦するのはね、どういうデグリーを与えるか、学位を与えるかっていうこととかですね、試験が難しいかとか、有名な先生を集めたとかですね、学生がスコアがいくつ以上のスコアの学生が集まっているとかね、まあそういうことが推薦状になるんでしょうか。私は違うと思います。その時に申し上げたわけですから、先生卒業生だと思います。卒業生がいい牧師さんになっていたら、あの学校の推薦状だと思いますよ。で、先生の学校、まあ、しっかり皆さん牧会してるから、いい学校だと皆さん思ってくれますよ。ちょっと政治も半分ありましたけどね、ちょっと最近はもうちょっと勉強しないで伝統する人を作ったらいいのかなと思いながらですね、学校のことをですね、お話ししたんです。そして、学生がどういう学生になっていったのかということが学校の推薦状です。そしてそれが教会の推薦状であり、牧師の推薦状だと思うんです。中澤先生って推薦状が必要もないし、これからはもうどこにも推薦されていく必要もありませんのでいらないんだけれども、何が私の推薦状なんだろうかって言ったらですね、やっぱり大野教会見てくださいって言う以外にないんでしょうね。だってそれはそうですよね。一生懸命私が働いて何してきたのかって言ったら、やっぱり人を作ってきたんですよ。教会って何なのかって言ったら、人作りにもうそれに終始するんです。別に学問を教えようとしたわけでもないんです。あるいはですね、何かお金儲けの手段、これはもちろん教えることもできませんけれども、あるいは人を高い地位につける、うちの教会こんなに立派な人がいますよとかですね、こういう社会的に認められた人がいますよとか、こういう頭でいい人がいますよとか、それが私の推薦状なんだろうか。いや、それは推薦状だ。何を教えたか、何を期待して、何を望んでそういう人たちと関わってきたかということですよね。結局私は私の教会の人たちが私の推薦状だな。まあ、あまりに出来の悪い人もいますので私の責任とも言えないこともありますけども、でもまあどうであれそういうことなんだろうなと思うんです。黙っててもほっといても一人でどんどんやれる人って世の中にはいつもいるんですよ。で、普通の教育すれば教育するなりに成果が上がっていくっていう人もいるんですよ。何も教育しなくても、何もトレーニングしなくても自分でどんどんやっていく人も世の中にはいるんですよ。それからどれだけ教育してもエネルギーを注いでもなかなか期待にはいかないっていう、そういう人もいるんですよ。でも私はそれらを全てひっくるめて、その人の推薦状というか、その人が何であるかを表すんだろうな。それはそうですよね。まあそう言われちゃうと困るんだけど、子供を見たら大体親は分かりますわね。まあそういうふうにこう言われちゃいますよね。で、まあ背中を向いて生きるとか鏡であるとかなんとか言われながら、結局やっぱり子供に関わっている、子供はやっぱり親の推薦状なんだろうと思うんですよ。あるいは教師は生徒によって見られていくんだと思うんです。私は自分のクラスを受けた時にですね、私のクラスを受けた人だけは絶対こうなってもらいたいって気持ちがいつもありました。だから旧約聖書を教えている時はですね、あんまり責任感じなかったんです。旧約聖書を教えてですね、どんな年代がどうであれ、国語学がどうであれですね、まあそれは あの頭のいい人は覚えて成績がいいでしょうし、ね、いくら覚えたって1週間覚えてる人はいないわけで、まあどうせ次に必要な時は本を見るなり何かパソコンでも開いてデータを見ればいいだけのことであって、ただね、よく理解するっていうことは必要なことだから試験はありますけれども、でも旧約聖書を教えてる時はそういうレベルで良いと思いました。でも牧会学、牧師になるっていうクラスを教えた時にですね、本当にあの真剣にならざるを得なかったというか、責任を感じざるを得なかったんです。イザヤ書の著者が一人であるか二人であるかなんていうことはですね、まあ考えようによってはどうでもいいですっていう感じになりますよね。でもその人がせっかく牧師になるために来て、そして牧師になるための学科を受けている、その時に中澤先生のクラスを受けたんだ、そしたらどんな牧師になったのかっていうことはもう普通は一目瞭然ですよね。そういう点ではですね、牧会学とかあるいは説教学とか伝道学とかね、こういう科目を教える先生というのはとっても大きな責任が学校においてはあります。多くの人はね、ちょっと勘違いしちゃってる。あのギリシャ語が難しいとかね、ヘブル語がどうだとかね、聖書原点で読むとかね、解釈がどうとか、もちろんそういうことは良き牧師になるための一つの教養です。でもその人を本当に牧師たらしめるために一番大事なのは何か、根底になっているのは何か、その信仰ってどんなものか、その心、その生き方、パッションっていうものはどういうものか、それがね、あると他のものはあのついてくるというか、おいおい努力すればいいことなんです。その一番大事なものっていうのが実は教会の世界、クリスチャンの世界、働き人の世界にとっては大事なんです。パウロはそのことをですね、御霊によって書かれているというふうに言っているんです。今日のこの箇所で推薦状、それは普通まあね、手紙とか石の板とかそういうもの、墨によって書かれるっていうものが普通です。推薦状、誰々さん何月何日生まれ、右のものはこういうことで推薦いたしますというふうに推薦状を書きます。それは神の世界、変の世界です。でも人の心に書かれるもの3節、しかも書くお方が御霊によって書かれたと書いてあります。私は人の心の中に御霊が働いて、そしてその人を作り変えていく、その人がまさにどういうことでしょうかね。キリストに似たものとなるということでもいいでしょうね。御霊の実を結ぶっていうことでもいいでしょうね。あるいは御霊に信頼して歩むっていうことでもいいでしょうね。御霊に満たされるっていうことでもいいでしょうね。とにかく聖霊のお働きによって一人一人が作られ変えられていくっていうことが、それが推薦状なんだっていうことなんです。この事実をですね、知るときに私は働き人、私は今日はですねパウロのこれ気持ちになってですねいるんですけれども、働き人の立場から言うと、クリスチャンに対して何を期待しているのか、どのようになっていったらいいのか、牧師は何の働きがあるのか、それは御霊によって人々の心の中に描かれていくことから、作られていくこと、それがこの人の推薦状なんだっていうことなんです。ある時 東京地区の牧師会という私が所属している教派、まあ、30人から35人ぐらいの牧師たちが毎月集まって、報告したり学びをしたり、そして祈り合ったりする、まあ大体10時か10時半ごろ始まって2時か3時ごろですから、まあ、3、4時間、お昼の時間10分か15分ありますけども、食べながら集いがあります。で、私の発表の場になった時、まあ、これはもうずっと、あ、ごめんなさい、その前の時、私の前の時、ある先生が、牧師と仕事っていうことでレポートしてくれました。で、そのレポートはとってもいい、素晴らしい本の中に書いてあるメッセージでした。でも私それ聞きながらですね、若い先生たち、また私の仲間の先生たちに、あの牧師の仕事って何だろうか、そのことを考えていて、そして、なんか多分今日のレポートはあんまり役立たなかったんじゃないかな、まあ、本に書いてあることを言ってくれたんだけど、私自身も牧師の仕事って一生懸命やってて整理はできたけれども、なんかどっか足らない、何か変というふうに感じました。で、私の番になった時ですね、私は実は話したいことがあったんですが、でもいや、あの先生の後だからちょっと私は違うこと言おうと思ってですね、で、こういうふうに話を始めたんです。皆さん、自分の教会にどうなってもらいたいと思ってますか。自分の教会にどうなってもらいたいと思いますか。あるいはもうちょっと別の言い方すれば、理想的なクリスチャンってどんなクリスチャンだと思って皆さん教育したり弟子訓練したりしておられるんですかと、まあ聞き出すことから始めてみたんですね。まあ、明らかにちょっと前、牧師の仕事って言ったことに対して中澤先生何かまた嫌味でいろいろ言い始めたんだ。中澤先生らしいやって、こう皆さん、まあ私たちは牧師の仲間なんですね、大体そういうふうにこう見ながら思ってたりしますけれども、で、私はその言った時にですね、私たちは牧師は信徒にどうなってもらいたいと思っているのか、結構いろいろ意見あったんですよ。あのですね、礼拝を守る人になってもらいたい、主日礼拝、私も礼拝を死すせよなんて今はあまり言わないんですけれども昔言ったんですね。だから、あ、理想的な信徒、礼拝をどんなことがあっても守る、これ一つの、まあ、理想的信徒と描くかもしれないね。あるいはですね、伝道する人、やっぱ伝道すると理想的な人ですね、教会も一人が一人を、今年一人が一人を、そうするとですね、26年で日本中あのクリスチャンになったそうです。それは私の進学校の時代からちょっと人口が増えたので、27年目には一人が一人を導くとですね、なると思います。計算したことがありませんけど、あの1が2倍になって2が4倍になって4が8倍になって、で何年かかるかやってみてください、その先生の言ったことが当たってるかどうか。でもいくらそんなこと言ったってね、大体理想的な信徒にならないんです。大体一人が一人を教会クリスチャンに導いたらね、もう、バイバイゲームになるわけですから、そんなならない、ね、でもね、教会結構掲げたりね、本年度の目標なんて書いたりしますけど、実現しそうもないのを書くだけでね、本当にやめた方がいいと思いますよ。まあ気持ちはね、分かるけどっていうところですよね。いろいろありましたね。献金する人とかね。それからですね、面白かったな、牧師の言うこと聞く人。牧師言うこと、あの先生苦労してんだなとかですね。理想的な信徒ってなんかあるからね、聖書を読む人、デボーションを守る人。それは結構理想に近いかもしれませんよね。まあその他、あの大体牧師が考えるですね、あの理想的な信徒の像っていうのは出てくると思います。多分会社のクリスチャンの社長さんが来たらですね、会社でもっと真面目に働くクリスチャン、それが理想的な信徒とか言うかもしれませんよね。 大体牧師さんは日曜日の信者しか見てませんからね、6日間の信者は見てませんので、ね、あるいは家庭の人だったらね、ちゃんと家族を守るお父さんとかね、そういうことが理想として出てくるかもしれない。私はですね、それみんないいと思います。みんなそういうことでいろいろと一人一人違うと思うんだけれども、私は理想の信徒っていうのは、理想のクリスチャンっていうのは、その人が生かされていることじゃないかと思うんです。その人が本当にその人らしく生かされること。だって神様はね、期待してその人に命を与えてね、使命を与えて生かしてくださったんですよ。でそれぞれみんな本当に私たちは違うことを知るだけじゃなく、自分にないものを持ってますよね。最近私はですね、ある説教を聞いてとっても恵まれました。謙遜って何かって言ったらですね、謙遜というのは他の人を高めることだって言うんです。フィリピ人の手紙2章から説教を聞いたんです。私は久しぶりでいい説教を聞いた、本当に思ったんですけどですね、謙遜というとね、自分謙遜になろうと思うじゃないですか。で私はへりくだらなきゃなんないみたいでね、でよくね、羽鳥先生とか本田先生たちの話聞くとね、あの先生たちと一緒にするとね、すぐにね、カバンをね、私お持ちしますと。たとえ中澤先生でもね、まあ私は本田先生に言われたことももちろんありませんけども、羽鳥先生でもね、よく羽鳥先生や本田先生っていう先生は有名な先生なわけです、キリスト教会で。で若い先生とね一緒に行くと、まあ仮にね私のようなものであっても、私は実は経験はないけれども、私に似たような立場の先生が羽鳥先生とか本田先生とね一緒に旅行される、それ自分が言うよりも先に羽鳥先生とか本田先生が、先生カバンお持ちしますって言われるんだそうです。私も一度言われたいと思うんですけどでもですね、そういうふうに言われるほど何を言いたいのかったら、謙遜な先生たちっていうことを、まあ皆さんにアピールするわけですよね。私が一緒にここに来るにあたって、棚に、記者の棚に、カバンをあげようと思っていたら、私が本当は本田先生のカバンをあげなきゃいけないのに、私が若いんだから、それが本田先生がですね、背の低い本田先生がとか言いながらですね、棚にあげてとかっては笑わせながら言う、その意味はご自分を低くしてるっていうことですよね。で謙遜ってそういうもんだって私たちは思うとですね、どうやったらいいんだろうかって、そういうね、結局奪い合いが起こるって言うんです。羽鳥先生と本田先生がね旅行するとね、どっちが早くカバンを持つかというね、奪い合いが起こるって言うんですね。で私はその話をですね笑いながら聞き、ああやっぱり謙遜ってそういうことだなと思いながら、アンドリュー・マーレーがクリスチャンにとっての最大の徳は何でしょうか、謙遜である。第二の徳は何でしょうか、謙遜である。第三の徳は何でしょうか、謙遜である、っていうような言葉をですね、いろいろ考えながら、そして、自らを低くするってどういうことなのかなってこうずっと考えながら生きてきて、またそういうことを学んできて、自分も謙遜でありたいと思ったんです。でもピリピ書の2章からですね、イエス・キリストが謙遜になられたって書いてありますね、ピリピ書2章、ご自分を低くされた。でもその最初の導入がですね、あなた方は他の人を自分よりも優れたものと思いなさいっていうところから始まってるんですよ。そしてキリストはね、この模範だったっていうんですよね。そして自ら低くされたっていうんですよね。で確かに人間と同じ姿に取られたんだけど、しもべになられたんだけれども、その一番のスタートポイントは、自分より他人を優れたものと思いなさいということがキーワードなんだとお話しくださったんですよね。まあ当たり前のことで、確かに謙遜は自分を低くすることなんだから、 他人を高くすることなんだけれども、でもね、私は話を聞いていて、そっちの方がやりやすいというか分かりやすい。つまり謙遜というと自分にフォーカスが当てますよね。私はいかに低くならなきゃなんないかと。そうするとやっぱり謙遜ぶるみたいなところが出てきますよね。謙遜の振る舞いっていうのに努力しなきゃいけないみたいな。でもね、他の人を高めるっていうことはね、それはね、そんなに自分のこと謙遜ぶらなくてもできるんですよね。相対的にできるわけです。自分を低く、相対的に他の人を高めればいいわけですよね。榎本さんってこういう方なんですよ。本当に榎本さん素晴らしい。神様がね、用いてくださってる、救ってくださっている、働いてくださっている。榎本さんっていうのは仕事、私はできませんよね。できませんよねっていうと、またちょっと高慢なところがね、どっかで出てくるかもしれませんから。つまり自分はっていうことが出てきちゃいますよね。で、榎本さんのことにいっぱいであればいいわけですよね。他の人のこと言わなかったって言って嘘をかけないでください。一番言っても差し支えない人のこと言ってしてですね、つまり私たちの身の回りの人は素晴らしい、本当にこんな人なんですよっていうことが、ああ謙遜なんだ、確かにそうなのかもしれない、一つのヒントですね。で、私は実はそういう一人一人を作っていく、その時にその人が持っている賜物とか使命とか置かれた位置において本当に生かされている、用いられている、働きをしている、そのことを考えていくことが結果的には私の謙遜であり、私の仕事であり、そして私が主にお仕えしているということなんだ。本当に教会にね、それ10人でもいい、30人でもいい、100人でもいい、5000人でも、本当に一人一人がそのようになっていくことを目指していくこと。スポルジョンが牧会してた時ですね、その教会に来ている人たちを見て、本当に多くの人がスポルジョンの教会というのはエリートたちの集まりだっていうふうに思ったそうです。でもある人が、この教会の方々は実はそう見えてもそういう方々では本当はなかったんです。昔は違うんです。みんないろんな問題を持って、いろんな課題を抱えて教会に来て、そして今は本当にキリストの香りを放っているクリスチャンになった。だから皆さんがもし彼らの職業や立場を聞いたら不思議に思うでしょって言われました。なるほど、私はスポルジョンっていうのは素晴らしい説教者だっていうふうにね、教わってきたし読んできたし、スポルジョンの説教って本当に素晴らしいんです。確かに聖書からこんなふうな解き明かしができるんだ。私はそこにもうフォーカスがいってたんですが、それは違うんだと思うんです。で、私はスポルジョンに学ぼうとして、なんか令和の使い方とか聖書の解釈の仕方とか、こんなところからね、ザ・トレジャー・オブ・スクリプチャーって本があるんです。その聖書の宝っていうね、でそれを一冊買ったらですね、おそらく説教するのに一生苦労しないぐらい、もう宝物が聖書66巻あるので、私も実はトレジャーソングスクリプチャーっていう本をね、進学校時代に買ってこっそり読んで日曜日の礼拝説教したことがあります。でも実はそれは真似るべきことじゃなくて、それはどこから出てきたのかって言ったら、そこの怪獣の人々は神様の御言葉を通して生かされていくっていうことから出てきたメッセージだったわけですね。でそちら側にフォーカスがある。つまり 聞く人たちが本当にその御言葉によって大きな恵み、許し、励まし、あるいは律していくこと、あるいは捧げていくこと、そして喜んで主のために働いていくこと、主と深い交わりに入ること、そういうことの願い祈りの中にやっぱり御言葉の解き明かしがあったんだ。そうなんだ、説教ってそういうもんなんだ、カウンセリングってそういうもんなんだ、教えるってそういうもんなんだ、そんなところがですね自分の心に響いてきたわけでございます。私たちは誰かに推薦状を書いてもらう必要ない。自分の推薦状、そして自分は推薦状を書いているんです。それは私たちが関わっている人なんです。教会員かもしれない、家族かもしれない、会社の中でかもしれない、 JWTC のクラスかもしれない、どんなところであれ私たちが関わっていると、教師が生徒っていう関係もありますよね、友が友っていう関係もあります、家族の関係もあります、あるいはほんの一瞬の関わりかもしれない、たった一回しかこの人たちとは出会わないかもしれない、でも私はその時何かをやっぱり与えていくんだと思います。それが私たちの推薦状だった、それはごまかすことができないんだ。パウロは自分の推薦状はあなた方だった、あなた方の中に御霊が帰ってくださったんだ、御霊が心の中に働いてあなた方を作ってくださっているんだ、これは単なる文章の言葉じゃない、言葉というのはモーセの律法なんだ、十回の言葉、モーセの律法、それは消えゆく栄光なんだ、私たちは御霊に仕えていて御霊が働いてくださって御霊が作り変えてくださって、その御霊の働き人なんだ、推薦状はあなた方なんだと言われたことに深く心を留めていきたいと思います。しばらく黙祷しましょう。